広報地流2025年4月号ナンバー1282をお届けします。春になりましたね。先日の黄砂と春雷には驚きましたが、桜の開花ニュースにほっこりします。まもなく新入生のフレッシュな声が街にあふれるようになることでしょう。表紙の説明をいたします。飲食店、小売業、サービス、営業店などを含む幅広い店舗で利用できるピ。写真はチリュッピがスマホの画面を示し、チリュッピ満足クーポンの配信をお知らせしています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。チリュー新地ドリームパーク新地公園にインクルーシブ遊具が開園しました。令和7年度施政方針。本市の最上位計画である第7次地粒子総合計画が始まります。
4月の行事予定、今月のイベントをご紹介。6日日曜日、消防団入隊団式、地粒子中央公民館。8日火曜日、小学校入学式、市内各小学校。9日水曜日、中学校入学式、市内各中学校。18日金曜日、弘法三命日、旧暦3月21日、弘法通り交通規制。25日金曜日から5月19日月曜日、史跡八橋かきつばた祭り。以上、4月の行事予定でした。
地粒子新地ドリームパーク新地公園にインクルーシブ遊具広場が開園しました。インクルーシブ遊具とは、障害の有無に関わらず、誰もが一緒に楽しく遊ぶことができるよう設計された遊具です。2月21日金曜日、地粒子新地ドリームパーク新地公園にインクルーシブ遊具が設置され、広場の開園式が行われました。当日は市内保育園の園児等を招待し、子どもたちが遊具で楽しむ様子が伺えました。こちらの遊具は、令和6年9月から12月に実施されたガバメントクラウドファンディングにつながる遊び場プロジェクトにおいて、ご支援いただいた皆さんからのご寄付に基づいて設置をすることができました。
チリュッピ満足クーポンを配信します。市内対象店舗で一定の金額以上利用すると割引が受けられるチリュッピ満足クーポンを配信します。今回は飲食店、小売業、サービス営業店などを含む幅広い店舗が対象です。クーポン概要。4月1日火曜日から市内対象店舗で割引が受けられるクーポンを配信します。クーポンは利用期間において各店舗で1回のみ使用することができます。例、取扱店舗が100店舗の場合、各店舗で1回ずつ最大100回クーポンが使用できます。1回の会計につき、利用人数分のアカウントを上限としてクーポンを使用できます。なお、利用人数分のクーポンの提示が必要です。割引額、1000円以上税込みの購入で300円の割引。 クーポン利用可能期間、4月1日火曜日から4月30日水曜日、利用上限に達し次第終了。なお、クーポンの利用状況によって実施期間を変更する場合があります。最新の情報は市ホームページをご確認ください。取扱い店舗、店舗の詳細は市ホームページをご確認ください。知立市 LINE 公式アカウント、友達追加方法、クーポン利用方法。ステップ1、友達追加。ステップ2、クーポンの利用。マンゾクーポンの使い方に不安がある人は、LINE アプリのダウンロード、初期設定を済ませて、経済課窓口にお越しください。お電話でもご質問を受け付けます。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
令和7年度施政方針、知立市長石川智子。はじめに、市民の皆様の大きな期待に応えられるよう、市政の発展のため、誠心誠意、身を粉にして取り組む覚悟であります。令和7年度にあたり、私の初心の一端を申し述べさせていただきたいと存じます。市政運営につきまして、就任時に掲げました三大政策であります、18歳までの医療費無料化、高齢者や障害者への見守り、買い物、移動支援の充実、知立駅前に障害学習施設の設置を大きな柱とし、子育て支援、質の高い教育、災害犯罪対策、福祉、健康、長寿、駅周辺整備など10テーマ72政策を念頭に置き、実現に向けて努めてまいります。また、令和7年は知立市政55周年にあたります。そして、終戦から80年、阪神・淡路大震災から30年の節目の年でもありますので、平和都市宣言、人権尊重の街宣言を行っている知立市としても、より一層平和、人権、及び防災について考えてまいります。喫緊の課題への施策について、差し迫って大切な課題である物価高騰、学校施設の大規模改修、学校生活環境改善、防災、避難所の安全衛生管理に対応すべく取り組んでおります。物価高騰対策、入学祝い金支給事業、小中学校に入学されるお子さんがいらっしゃるご家庭に対し、子ども1人3万円を支給する事業です。電子クーポン事業、満足クーポン、LINE を活用し、市内事業参加店舗で1000円以上ご利用された場合に300円の割引が受けられます。実施に伴い、高齢者の方やスマートフォンに不慣れな方には、利用促進に向けた操作方法などの相談への対応も行ってまいります。省エネ活動の推進にもつながる省エネ家電への買い替えの推進。ご家庭のエアコンまたは冷蔵庫を省エネ基準達成率 100% の製品に買い替えをされた市民の皆様に対し、購入金額に応じ補助金をお支払いする事業です。学校施設の大規模改修、学校生活環境改善、防災、避難所の安全衛生管理、安心安全な学校施設環境整備の推進、学校施設の老朽化による沢渡小学校の南西校舎の校舎長寿命化改良工事と知立東小学校の屋内運動場の床改修工事と避難所備品の拡充となる簡易式のラップ式トイレ32基を整備するよう進めてまいります。第7次知立市総合計画、令和7年度当初予算、 令和7年度から新たに本市のまちづくりの全体方針を定めた第7次知立市総合計画が始まります。活気活力のあるまちづくりを進め、大切にしてきた歴史を生かし、また市民の皆様に安らぎやにぎわいを感じていただける町を目指すことで、本市にさらに誇りと愛着を持っていただけるよう5つの方針を設定しております。令和7年度当初予算は第7次知立市総合計画の初年度となる予算で、大変重要な位置づけであると考えており、総合計画の目指すべき将来像の実現に向けた編成としております。具体的に申しますと、知立駅の高架利用が段階的に供用開始され、駅周辺の整備等も着実に進んできており、西新地地区では再開発事業の計画概要が決定し、知立駅周辺公園の整備計画も本格的な検討を開始しました。知立駅前は大きく変容を遂げようとしており、ハード面の整備だけではなく、ソフト面での取り組みもさらに進めていくことを意識いたしました。また人件費や物価高騰により歳出が膨らむ中ではありますが、市民の皆様に住み続けたいと思っていただけるよう、子育て支援から高齢者支援まで幅広い市民サービスの拡充を意識しております。効率的効果的な運営に向けた行財政改革について、令和7年度当初予算では正規職員の給与改定、会計年度任用職員の報酬改定による人件費、障害福祉サービス等の扶助費、高齢化による社会保障関係費の増額が見込まれ、また物価高騰による光熱費や物件費、普通建設事業費などの増額なども見込んでおり、一般会計の予算額は過去最大規模となっております。このように厳しい財政状況下においても、高校生世代の通院医療費無料の拡充や、小中学校屋内運動場へのエアコン、太陽光発電設備の設置、帯状疱疹予防接種への助成、自治体システム標準化への対応など、実施しなければならないことが数多くありますが、着実に進めてまいります。多様化する行政課題に対応するためには、ふるさと納税や企業版ふるさと納税をはじめ、自主財源の確保をすることはとても重要なことだと思っています。100年に一度のまちづくりから、100年先も続くまちづくりを目指し、皆さんの思いをつないで輝く未来を作っていけるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。以上、施政方針でした。
令和7年度当初予算。令和7年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額で447億3800万円、前年度比 4.4% 増となりました。令和7年度においては、第7次知立市総合計画の初年度となっており、輝く町、みんなの知立、にぎわう、つながる、自分らしさを叶える町の実現に向けた編成としております。知立駅の高架利用が段階的に供用開始され、駅周辺の整備等も着実に進んできており、西新地地区では再開発事業の計画概要が決定し、知立駅周辺公園の整備計画も本格的な検討を開始し、知立駅前は大きく変容を遂げようとしています。また、子育て施策として、高校生世代の通院医療費の無償化や、小中学校体育館に空調設備を設置する予算を確保しています。カーボンゼロ施策としては、引き続き地球温暖化対策設備補助事業を実施し、小中学校の屋上に太陽光発電設備を設置するとともに、設備更新の際は省エネルギーのものを採用していきます。 デジタルトランスフォーメーション DX として地方公共団体情報システムの標準化対応事業を実施するとともに、家からなかなか出られない引きこもりがちな児童生徒にメタバース仮想空間上で学習したり他者と交流したりする機会を設ける取り組みを行います。物価高騰対策として、引き続き学校給食費は据え置き、また災害対策として、令和6年度から継続中の防災行政無線、同胞無線の更新、水道管の耐震化、県などの防災関係機関等との高度な情報通信ネットワーク網の整備などを実施するとともに、企業立地推進事業、地流増幅時土地区画整理事業など将来の地流市の街づくりに必要な予算を限られた財源を有効に活用し優先順位を決めて予算編成を行いました。一般会計歳入歳出予算額、歳入273億3800万円、内訳、市税130億8398万7000円、国庫支出金47億931万3000円ほか、歳出273億3800万円、内訳、民生費113億6810万6000円、土木費39億4713万9000円、教育費30億8462万8000円ほか、特別会計歳出予算額、国民健康保険53億160万円、介護保険43億6440万円ほか、承継108億7870万円、企業会計歳出予算額、水道事業29億2400万円、下水道事業35億9730万円、承継65億2130万円。以上、お問い合わせは財務課財政係電話 95-0146 へお願いします。
令和7年度主要事業。一般会計。令和7年度当初予算に計上した主要事業について、第7次地流市総合計画で位置づけた基本計画の区別に沿って紹介します。1、結婚、出産、子育て期に住み続けたい町を作る。子育て世帯訪問支援委託事業。新規126万8000円、子供化。認定子ども園移行支援事業、新規310万5000円、子供化。不登校対応オンライン学習支援実施事業、新規257万8000円、学校教育化。早期適応教室推進事業、継続3209万6000円、学校教育課。コミュニティスクール推進事業、継続220万円、学校教育課。2、居住地として選択される新たな流れを作る。地流駅周辺にぎわいづくり事業、継続243万円、経済課。地流駅周辺エリアプラットフォーム事業、継続647万円、経済化。鳥居地区土地区画整理事業、臨時330万円、まちづくり化。地流増幅時土地区画整理事業、臨時454万8000円、まちづくり化。3、地流駅周辺の整備を契機に魅力的な街を作る。地流駅周辺整備事業の事業費16億7991万3000円。公共施設の在り方検討事業、公共施設等総合管理計画
公共施設保全計画策定事業臨時539万5千円財務課。地域公共交通事業継続1億3305万2千円まちづくり課。4、市内に新たな雇用を作る日本語教室と開催事業継続500万円企画制作課。企業立地推進事業臨時3317万6千円企業立地推進課。企業立地推進補助金交付事業臨時1440万円企業立地推進課。中心市街地出店事業者支援補助事業継続440万円経済課。5、多様な市民が安心して暮らせる共同の街を作る防犯等管理事業拡充1726万5千円安心安全課。引きこもり等支援事業継続18万円福祉課。幹線市道路面緊急補修事業臨時9200万円土木課。山屋敷川修繕事業臨時2000万円土木課。丸山排水路改修事業臨時530万円土木課。耐震改修促進事業拡充1022万3000円建築課。耐震改修事業拡充2555万円建築課。防災行政無線同胞無線更新事業1億5467万3000円安心安全課。6、その他地流豪豪祭臨時2100万円企画制作課。地方公共団体情報システムの標準化対応事業臨時2942万2000円企画制作課。福祉医療助成事業拡充9億250万1000円国保医療課。施設改修事業総合福祉センター臨時1428万9000円長寿介護課。帯状疱疹予防接種事業定期予防接種任意予防接種助成新規4802万8000円健康増進課。太陽光発電設備空調設備設置事業新規3209万1000円教育庶務課。学校給食運営事業物価高騰による賄い材料費臨時3億5778万2000円教育庶務課。以上、令和7年度主要事業でした。
知立市の最上位計画である第7次知立市総合計画が始まります。総合計画とは、中長期的な街づくりの目標や理想の街の姿、将来像を描き、その実現に向けて取り組む街づくりの方向性を示す計画です。第7次知立市総合計画の策定にあたっては、アンケート調査や市民ワークショップを実施し、市民と共に策定を進めてきました。特に本計画の中では、こうありたい知立市の未来と題して、市民の皆さんと考えた理想とする暮らし方や働き方のイメージをお示ししており、その実現こそが総合計画の最大の目標となります。将来像、輝く街、みんなの知立、賑わう、つながる、自分らしさを叶える街。第6次知立市総合計画では、輝く街、みんなの知立、安らぎ、賑わう、住みよさを誇れる街 を掲げて、まちづくりに取り組んできました。本計画では、輝く町、みんなの知立を普遍的な将来像として引き継ぐとともに、今後10年間における戦略的な将来像として、にぎわう、つながる、自分らしさを叶える町を掲げます。町づくりの基本方針、こうありたい知立市の未来や将来像の実現に向けて重点的に取り組むことを5つの基本方針として掲げます。基本方針1、結婚、出産、子育て期に住み続けたい町を作る。子供が育つ環境の充実に努めるとともに、子育て世帯が暮らしやすい町づくりを推進し、子育て期に住み続けたい町としてのブランドイメージを形成します。基本方針2、居住地として選択される新たな流れを作る。今後、リニア中央新幹線の開業により、名古屋駅周辺の中枢性向上が見込まれる中で、本市の交通利便性を生かし、そこで働く人の暮らしの場としての機能を高めていきます。基本方針3、知立駅周辺の整備を契機に魅力的な街を作る。知立駅周辺連続立体交差事業をはじめとする知立駅周辺整備事業は本市誕生以降で最大のプロジェクトになります。市内の南北の移動利便性を向上させるとともに、市民生活や産業活動の場を再構築し、本市で暮らす働く場としての魅力を高めていきます。基本方針4、市内に新たな雇用を作る。市内への企業誘致や、知立駅周辺に賑わいをもたらす店舗、オフィスなどの立地を誘導することにより、市民が市内で働く選択肢を増やします。基本方針5、多様な市民が安心して暮らせる共同の街を作る。国籍や世代、家族構成など、様々な人たちが暮らす本市において、お互いの価値観の違いを認め合うとともに、すべての人が孤立することなく、社会参加できる地域を作ります。お問い合わせは、企画政策課地方創生 SDGs 係電話 95-0114 へお願いします。歴史民俗資料館のジオラマが新しくなりました。2階展示室内のジオラマコーナーが昭和62年の開館以来初めて改装されました。プロジェクションマッピングを導入し、知立の成り立ちや文化財などについてよりわかりやすく学ぶことができるジオラマになりました。時4月1日火曜日から、所歴史民俗資料館2階展示室。費用は無料です。お問い合わせは歴史民俗資料館電話 83-1133 へどうぞ。
令和7年度史跡八橋柿津畑祭り、時4月25日金曜日から5月19日月曜日、所八橋柿津畑園。祭り期間中は観光ガイドボランティアによる案内を行っているほか、様々な行事を予定しています。開催期間中行事、在原の成平埋祭期、時4月29日火曜日祝日午前11時から、所無料授事、大正琴と演奏会、時5月3日土曜日祝日午前11時開演、所八橋柿津畑園。明星楽演奏、時5月4日日曜日祝日午前10時30分からと午後1時30分から、所無料授事。俳句大会、時5月5日月曜日祝日午前9時30分無料授事受付、午後1時から区会、 所八橋柿津畑園、八橋町公民館。チリュッピ出演、5月5日、月曜日祝日午前11時からと午後1時から、各回30分、所八橋柿津畑園。八橋柿津盆栽展示会、時5月6日火曜日休日から8日木曜日、所日吉三能社社務所。短歌大会、時5月11日日曜日午前10時から午後3時30分、所知立文化広場。日吉三能社大祭、時5月11日日曜日、所日吉三能社境内。茶会、時4月26日土曜日から5月11日日曜日、午前10時から午後3時、所茶室遠視庵。期間中、遠視数屏風挑戦、八橋蒔絵螺鈿硯箱展示会、時午前9時から午後5時、所八橋史跡保存会。夜間照明、時毎日日没から午後9時まで、所八橋柿津畑園。知立八橋柿津畑短歌大会作品募集、時5月11日日曜日午前10時30分から午後3時30分予定、所知立文化広場。内容、テーマ、知立八橋および柿津畑に関する作品。費用、昼食代含む500円、当日集金。申し込み、4月30日水曜日当日消印有効までに、投稿用紙を立春知立短歌会代表荒木さん宅へ。投票用紙は中央公民館や文化会館で配布します。お問い合わせは立春知立短歌会代表荒木智子さん、電話 82-2320。 交通規制と有料駐車場のお知らせ。期間中の7日間は交通規制を実施し、駐車場は有料となります。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。交通規制駐車場有料日、4月26日土曜日、27日日曜日、29日火曜日祝日、5月3日土曜日祝日、6日火曜日休日。料金、大型自動車1500円、普通自動車300円。柿津畑祭り期間中の井戸尻資源回収ステーションの利用について、祭り期間中はステーションの規模が縮小されます。また4月26日土曜日、27日日曜日、29日火曜日祝日、5月3日土曜日祝日、6日火曜日休日は資源物の搬入ができません。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。以上、お問い合わせは経済課内市観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。知立市フォトコンテスト、部門1、柿津畑花勝負部門、2、知立祭り部門、3、知立工房さん部門、4、古工市知立インスタグラム部門。課題1、八橋の柿津畑または知立公園の花勝負、2、知立祭り、3、知立工房さん、4、知立に住んでいる人は知立がより好きになり、住んでいない人には知立に行きたくなる、知立の魅力を感じさせるもの、各種イベント、スポット等。撮影期間、1、4月25日金曜日から6月8日日曜日。史跡八橋柿津畑祭り及び知立公園、 花勝負祭り期間中に、5月2日金曜日、3日土曜日祝日、地流祭り、3、4、4月1日火曜日から令和8年1月16日金曜日、会場1、八橋かきつばた園または地流公園花勝負園、2、地流神社及び出汁巡行ルート、3、地流工房さん、4、地流市内。応募方法、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、経済課内市観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。
地流祭り、愛祭りの開催と交通規制。5月2日金曜日、3日土曜日祝日は、地流祭り、愛祭りが開催されます。花車の通行に伴う交通規制により、一時的に通行ができなくなる場所があります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。時、5月2日金曜日、私学、各町内を巡行。正午から午後8時30分。5月3日土曜日、祝日、本学、花車の奉納など、午前9時から午後8時30分。交通規制時間、5月2日金曜日、午前9時から午後8時30分。5月3日土曜日祝日、午前9時から午後8時30分。お問い合わせは、市役所経済課内、市観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。ガイドと街歩き地流府ブラッドツアー、第2回地流神社深掘りツアー。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか？当日は歩きやすい服装、靴の着用をお願いします。時、5月19日月曜日、午前10時から11時45分予定。雨天時は中止です。コース、地流神社、ガイドテント前集合、社殿、宝物殿、茶室、地理不安、花勝負園解散。対象、どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員、先着順で10人。費用は無料です。申し込み、お問い合わせは、4月14日月曜日から5月18日日曜日に、電話または直接、地流まちづくり株式会社リリオコンサートホール内、電話 85-1133、 木曜日は休館です。または市観光交流センター、電話 55-6302、 火曜日水曜日は休館です。観光交流センター4月イベント、チルッピふれあいタイム。チルッピとのふれあいをお楽しみください。時、4月19日土曜日午後2時から30分程度。ところ、市観光交流センター。対象、どなたでも。費用無料です。お問い合わせは、地流まちづくり株式会社リリオコンサートホール内、電話 85-1133 へどうぞ。
新着観光デジタルコンテンツ、地流巡りが始まります。市内の観光スポットを地流っぴと巡りながら楽しむアプリを導入します。柿つばたや地流祭り等の地流ならではのコンテンツを XR 技術を用いてスマホで体験できます。 一部自宅でも体験が可能ですので、ぜひダウンロードしてください。時、4月18日金曜日から。費用、無料。通信料は利用者負担となります。チームラボカメラを設置しました。チリッピのフレームで自撮り写真を撮影できるチームラボカメラを市観光交流センターに設置しました。撮影した写真はその場でダウンロードし、スマートフォンに取り込んで保存したり、SNS に投稿したりすることができます。時、4月18日金曜日から、所、市観光交流センター、費用、無料。お問い合わせは、経済課内、知立市観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。
住宅用地球温暖化対策設備、次世代自動車購入費補助金。市ではゼロカーボンに向けて次の通り補助制度を設けています。4月1日火曜日から予算の範囲内で先着順に受付を行いますので、対象の人はお早めにご利用ください。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。浄化槽設置整備事業補助金。海や川などの水質汚濁を防止し、身近な生活環境をより良いものにするため、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える人で、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。対象地域、公共下水道の事業認可区域を除く地域、対象者、市内に居住している人で、専用住宅に汲み取り式トイレ、または単独浄化槽からの切り替えで、10人層以下の合併処理浄化槽、消費電力等の基準を満たす環境配慮型浄化槽に限るを設置する人。補助金額、5人層46万円、6人から7人層57万2千円、8人から10人層77万1千円。お申し込みは4月1日火曜日から環境課窓口へ。なお、工事着工は市の補助金交付決定通知日以降です。実績報告、補助金に関わる事業の完了後30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。生ごみ処理機器購入費補助金。市では家庭の生ごみを堆肥化するため、生ごみ処理機器を購入した市民の人に購入費用の2分の1の補助金、金額の上限あり、再購入の場合は経過年数ありを交付しています。対象1、生ごみ処理機2、コンポスト容器3、ぼかし容器申し込み、生ごみ処理機器の購入及び納品のいずれか遅い日から30日以内、環境課窓口に申請してください。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
新事業、省エネ家電製品買い替え促進補助金。市ではエネルギー価格の高騰に伴う市民生活の負担軽減及び二酸化炭素排出量の削減を図るために、省エネ家電に買い替えされた人を対象に購入費用の一部を補助します。5月12日月曜日以降に補助対象家電、エアコンまたは冷蔵庫を買い替えし、かつ設置した人に予算の範囲内で先着順に受付を行いますのでお早めにご利用ください。詳細及び申請書類等は市ホームページをご覧ください。対象5月12日月曜日以降に市が定める 補助対象家電を自ら使用する目的で買い替えした人で、市税を滞納していない人。対象家電はエアコン及び冷蔵庫になります。一世帯につき1回限り、エアコン冷蔵庫のどちらか1台のみです。補助額は、本体価格が5万円以上10万円未満1万円、10万円以上15万円未満2万円、15万円以上3万円です。お申し込みは5月12日月曜日から12月26日金曜日。なお予算の上限に達した場合、受付を終了します。お問い合わせは、環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。ゴミ減量につながるキャッチフレーズが決定しました。市民のゴミ減量に対する意識をさらに高め、ゴミ減量化、資源化を推進していくため、キャッチフレーズを募集したところ、485件の応募がありました。知立市環境審議会で審査した結果、キャッチフレーズが次の通り決定しました。最優秀賞 S 資源に D 出して G ゴミ S 削減。作者加藤のぞみさん。このキャッチフレーズは今後作成の知立市指定ゴミ袋に掲載やゴミ減量のための活動に使用させていただく予定です。お問い合わせは、環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。環境美化推進員を募集します。市では、清潔で美しい街づくりを推進することを目的に、環境美化推進員による活動を行っており、各地域で活動していただける人を募集します。主な活動内容、地域の環境美化に関する報告、普及、啓発に関すること、地域での環境美化巡回、市主催の環境美化に関するイベント等の参加、環境美化に関する調査協力等、募集人数50人程度、対象、市内在住在勤の20歳以上の人で、地域の環境美化普及啓発活動に理解があり、継続的かつ積極的に活動することができる人。無償です。任期、移植日から令和8年3月31日。お申し込みお問い合わせは、応募用紙に必要事項を記入し、身分証用顔写真を添えて、郵送または直接環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
知立市民ドックのご案内。インターネット予約ができるお得な検診です。ご自身の健康管理のためにぜひお役立てください。対象者、令和8年3月31日時点で、40歳から69歳の人で、職場等で受診機会のない人。実施期間、6月2日月曜日から令和8年2月28日土曜日まで。実施場所、刈谷医師会健診センター。検査内容と個人負担金。市民ドック13,500円。市国保被保険者5,800円。オプション検査もあります。費用が別途かかります。予約専用電話。電話 91-3010。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。検診に関するお問い合わせは、刈谷医師会検診センター、電話 91-3010。その他のお問い合わせ、知立市保健センター、電話 82-8211 にお願いいたします。
帯状疱疹定期予防接種が始まります。今年度定期予防接種の対象になる人は、次の実施期間内に接種しましょう。実施期間、4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日まで。対象者、過去に帯状疱疹ワクチン予防接種を接種していない人で、次のいずれかに該当する人。 対象者へは個別通知をします。1、令和8年3月末日までに65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳を迎える人及び100歳以上の人。2、60歳以上、65歳未満の人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。対象となる人は保健センターに事前に問い合わせてください。使用ワクチン、生ワクチン、乾燥弱毒生水筒ワクチン、製品名美健、組み換えワクチン、乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン、製品名シングリックス。接種回数、生ワクチンは1回、組み換えワクチンは2回接種です。2種類交差接種はできません。接種費用、生ワクチン2500円1回、組み換えワクチン6500円1回、2ヶ月以上の間隔を空けて期限内に2回接種。お申し込みは市内指定医療機関に直接予約してください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
第52回知立市民歩け歩け運動。爽やかな5月の風を受けながら知立文化広場付近を目指します。時5月11日日曜日午前9時30分までにお集まりください。出発時間、開会式終了後スタート。集合場所、知立中学校校庭。コース、知立中学校から知立文化広場付近、約4キロ。費用、無料、申し込み、不要。注意事項、出発までに各自で準備運動を行ってください。履き慣れた運動靴、身軽な服装でご参加ください。飲料水、昼食などは各自ご持参ください。怪我などの応急処置は行いますが、その後の責任は負いません。閉会式は行いません。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ内、障害学習スポーツ課、電話 82-5151、午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。月曜日は休館です。
統計情報。令和6年3月1日現在の人口世帯。総人口 72,535人。うち男性 38,204人。女性 34,331人。総世帯数34,034世帯。2月の火災、救急。火災、なし、救急、268件。2月の犯罪、事故。刑法犯、26件。1月からの累計、70件。人身交通事故、14件。1月からの累計、37件。うち、負傷者、14件、1月からの累計37件、死者、なし、1月からの累計、なし。以上、3月の統計情報でした。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。介護保険料の所得段階基準の一部が変更されます。令和6年に支給される老齢基礎年金、満額が80万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の介護保険料負担に影響が出ないよう、介護保険法施行令の改正が行われます。それに伴い、介護保険料の所得段階の第1から第2段階、第4から第5段階の所得基準の一部について、80万円から80.9 万円に基準所得金額が変更となります。 介護保険料額は7月中旬にお送りする通知書でお知らせする予定です。お問い合わせは、長寿介護課、介護保険係、電話 95-0122 へどうぞ。春の安全なまちづくり県民運動。4月15日火曜日から24日木曜日。安城警察署、安城地流防犯協会連合会と連携し、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害防止、侵入等の防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。春の全国交通安全運動。4月6日日曜日から15日火曜日、安城警察署交通安全協会その他交通安全関係団体と連携し、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点。子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践。歩行者優先意識の徹底と、ながら運転等の根絶やシートベルト、チャイルドシートの適切な使用の促進。自転車、特定小型原動付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。下水道への接続をお願いします。家庭などから排出される生活雑排水が下水道管へ流れることで、お住まいの地域の環境が保全され、より快適に暮らすことができます。下水道が使えるようになりましたら、早期の接続をお願いします。下水道へ接続するには、知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に接続工事を依頼してください。指定工事店は工事に必要な知識や技術を持っていると市が認め指定した業者で、接続に必要な申請等も代行します。指定工事店は下水道課窓口でご確認ください。下水道接続補助事業について、自己負担となる接続工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業をご活用ください。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道への接続工事、新築、改築、増築に伴う場合を除く。補助期間、下水道の供用開始から3年間。お問い合わせは下水道課下水処務係、電話 95-0159 へどうぞ。
知的障害者巡回相談。障害の状況や地理的理由により直接来所できない知的障害者のために巡回相談を実施します。カリア会場、医学判定あり、7月16日水曜日、11月19日水曜日、医学判定なし、5月13日火曜日、9月9日火曜日、令和8年1月13日火曜日、2月10日火曜日。ところ、刈谷市心身障害者福祉会館、刈谷市下重原町、電話 24-6066。相談内容、療育手帳に関する相談及び判定、障害基礎年金、 特別障害者手当等の受給に関する相談及び判定、対象、管内に在住する知的障害者及び知的障害者と思われる人、従事者、精神科医師、西三河児童障害者相談センター心理判定員。申し込みお問い合わせは、西三河児童障害者相談センター障害者相談課、電話 0564-27-2889 へお願いします。令和7年度分障害者福祉タクシー券の交付、電車バス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者に令和7年度分の福祉タクシー券を交付します。内容、令和8年3月末まで有効な料金助成利用券を1ヶ月につき3枚、年間最大36枚交付。対象、市内在住で住民登録のある人のうち、次の手帳所持者。身体障害者手帳1級から3級、療育手帳 A、B 判定、精神障害者保健福祉手帳1級、2級。申し込み、3月27日木曜日から障害者手帳、身体、療育、精神。印鑑を持参して本人または代理人が直接福祉課へ来てください。問い合わせは福祉課障害福祉係、電話95-0118へお願いします。
池垣設置に補助金を交付します。対象、市内に土地を所有している人で市税を完納している人。補助対象の主な内容、1、道路に沿って延長2メートル以上設置すること。2、樹木は高さ90センチ以上とすること。3、延長1メートルあたり2本以上植樹すること。補助金の額、必要経費の3分の2以内の額、限度額6万円。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。花と緑の写真募集中。市内で見られるおすすめの花と緑の景色を写真と一緒にお知らせください。応募いただいた写真は市の公式ホームページで紹介するほか、花と緑のカレンダーへの掲載の候補写真とします。申し込み、必要事項、氏名、電話番号、住所、ホームページ掲載時の名前、愛称、花焼きの名前、撮影場所及び撮影時期、おすすめポイントを明記の上、郵送またはメールで、都市計画課公園緑地係へどうぞ。注意事項、個人宅の情報は家主の了承を得た上で応募してください。応募内容が募集の趣旨に沿わない場合は掲載できないことがあります。応募作品の著作権は本市の帰属とするもとします。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。道断つつじの苗木を配布します。対象、市内在住で5月26日月曜日から28日水曜日に市役所まで受け取りに来られる人。申し込み、4月30日水曜日までに市役所4階の都市計画課窓口または申し込みホームからお申し込み。抽選と当選の通知について、申し込み者の苗木希望数が配布数を超える場合は抽選を実施し、当選者のみ通知を発送します。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
緑化事業に補助金を交付します。対象、市内にある土地及び建築物の管理者となるもの。緑化工法、緑化資材の営業を目的としたものは補助金を受けられません。補助対象の主な内容、屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化事業。面積が50平方メートル以上。道路から眺望できる、または不特定の人が立ち入ってみることができるなど。生垣設置事業。 延長15メートル以上、雪道が 50% 以上で樹木の高さが90センチ以上など。対象者、市内に土地を所有し、市税を完納している人。補助金の額、必要経費の2分の1以内の額、それぞれの事業に限度額があります。お問い合わせは、都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。緑の募金にご協力ください。時、4月1日火曜日から5月31日土曜日。ところ、市役所総合案内都市計画課、中央公民館、図書館、杉薬局治療福祉アリーナ、保健センター。使い道、緑化の普及啓発活動、市内公共施設の緑化等、その他、ご協力いただける市内の企業や団体を募集しています。お問い合わせは、都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。令和7年度、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産税課税台帳の閲覧、縦覧、時4月1日火曜日から30日水曜日の午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日は除きます。ところ、税務課、縦覧できるもの、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿、閲覧、4月1日火曜日から午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。ところ、税務課。内容、閲覧できるもの。土地家屋、焼却資産、課税台帳。縦覧、閲覧、共通の。持ち物、運転免許証等本人であることを証明できるもの。お問い合わせは、税務課、資産税係、電話 95-0148 へお願いします。
令和7年度軽自動車税種別割の減免について、心身に障害のある人、18歳未満の人や精神に障害のある場合は、生計を一にする人が所有している軽自動車等にかかる税金は減免が受けられます。案内送付希望者へは3月にご案内及び申請書を送付しました。申請書は税務課窓口でお渡しするほか、市ホームページからダウンロードできます。郵送をご希望の場合はお問い合わせください。お申し込みは4月2日水曜日から6月2日月曜日に郵送または直接税務課へ、郵便の場合は6月2日月曜日必着。お問い合わせは税務課市民税係電話 95-0116 へお願いします。固定資産税、都市計画税の減免。母子、父子、世帯や65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯で固定資産税、都市計画税の納付が困難であり、要件に当てはまる場合は申請により減免を受けられる可能性があります。対象、次のいずれにも該当する人。1、国や県または市から各種福祉手当、年金等を受給している。2、世帯員全員が居住用以外の固定資産を持っていない。3、所有する居住用宅地の面積が200平方メートル以下である。4、世帯員全員の総所得金額が生活保護法による保護基準の 1.1 倍を超えない。持ち物。1、障害者手帳、各種福祉手当、年金等受給していることがわかる書類。2、マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード、通知カードの場合は本人確認資料、免許証等が合わせて必要です。お申し込みは納期限までに税務課にある指定様式で申請してください。固定資産税、都市計画税の納税通知書、 課税明細書を発送します。発送予定日4月初旬から中旬。第1期納期限4月30日水曜日。次に該当する場合はご連絡ください。課税明細書の内訳と令和7年1月1日現在の資産状況が異なる場合、令和6年中に取り壊した家屋が記載されているなど、納税通知書及び納付書の住所、氏名に誤りがある場合、お問い合わせはいずれも税務課資産税係電話95-0148へお願いします。入札への参加には名簿登録が必要です。市の入札、工事建設コンサル、物品などに参加するには、入札参加資格審査申請をしていただき、入札参加資格者名簿へ登録していただくことが原則必要です。市では、愛知電子調達協同システムを使って随時申請を受付しております。お問い合わせは総務課契約検査係電話95-0147へお願いします。盛土規制法に基づく規制の開始。盛土等による災害から人命を守るため5月9日金曜日から市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。これに伴い一定規模以上の宅地造成等の工事を行う場合はあらかじめ許可申請等が必要となります。お問い合わせは都市計画課都市企画係電話95-0129へお願いします。令和7年度地粒子税等納期一覧。令和7年度の地粒子税等の納期一覧は市ホームページに掲載しています。また納期一覧表は税務課窓口でもお渡しします。お問い合わせは税務課徴収係電話95-0117へお願いします。
介護分野就職支援金貸付制度のご案内。貸付額就職支援金20万円以内、再就職準備金40万円以内。使途内容、通勤用自転車等の購入費、転居等にかかる費用、被服等の購入費、パソコン、図書購入費、資格取得、講習会受講費用、子どもの預け先を探す際の費用など、お問い合わせは社会福祉法人愛知県社会福祉協議会愛知県福祉人材センター、電話 052-212-5519 へどうぞ。布団の洗濯乾燥サービス。在宅で寝たきりや一人暮らしの高齢者、重度障害者の人が使用している寝具の洗濯乾燥を無料で行います。時、回収日5月15日木曜日、16日金曜日、配達日5月22日木曜日、23日金曜日、いずれも午前8時30分から正午、または午後正午から午後3時。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護、4、5の認定を受けた人。3. 身体障害者手帳1級2級または療育手帳 A 判定で寝たきりの状態等にある人。定員午前各日10人、午後各日20人、いずれも先着順です。申し込み4月1日火曜日から11日金曜日に長寿介護課へ。お問い合わせは長寿介護課長寿係。電話95-0150へどうぞ。カラスの巣作りによる停電防止にご協力を。春はカラスの巣作りがピークとなる時期です。 カラスが金属製ハンガー等を使って電柱の上に巣を作ると、漏電やショートで広範囲な停電を発生させる恐れがあります。電柱の上にカラスの巣を発見したら、お電話でご連絡をお願いします。お問い合わせは中部電力パワーグリッド株式会社刈谷営業所、電話 0120-988-255 へどうぞ。ネーミングライツ契約に基づく昭和グランドテニスコートの愛称使用の開始。愛称の使用期間、4月1日火曜日から5年間。使用する愛称、ユーテック知立グラウンド、ユーテック知立テニスコート。お問い合わせは、障害学習スポーツ課、スポーツ振興係、電話 82-5151 へどうぞ。トヨタ車体株式会社、スポーツ統括部との連携協定の締結。協定締結日、4月1日火曜日から、連携協力事項。スポーツ統括部内で管理しているブレイブキングス刈谷、並びにクインシーズ刈谷下部組織における練習会場の提供。トヨタ車体株式会社様、保有施設の優先利用。小中高におけるブレイブキングスカリア並びにクインシーズカリアでのクリニックの実施。ブレイブキングスカリア並びにクインシーズカリアの活動 PR の援助。お問い合わせは障害学習スポーツ課スポーツ振興係、電話 82-5151 へどうぞ。
催しのお知らせ。図書館の催し、お話し会、時4月3日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、卵の赤ちゃん、大型絵本、みんなでポン、紙芝居、まんまるちゃん、仕掛け、トトケッコ、人形、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。絵本の時間、4月3日、10日、17日、24日、いずれも木曜日、午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、紙芝居の会、時、4月19日土曜日、午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー、内容、よろしくね、恋のぼりののぼくん、行う人、朗読グループ、あうみ、ストーリーテリング、ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時、4月26日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階、視聴覚室、内容、世界で一番綺麗な声、魔法の瓢箪、谷市長者、対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ、お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
リリオミニコンサート、街に音楽を、日常に音楽を、いつも心に音楽を。時、4月18日金曜日、午前11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、カランコロン、鍵盤ハーモニカアンサンブル。費用、入場料全自由席。リリオ友の会と一般、いずれも500円。お問い合わせは、リリオコンサートホール、 電話 85-1133 へどうぞ。文化協会の催し。文化協会月釜茶会。時4月13日日曜日午前10時から午後3時。ところ、知立文化広場茶室八橋庵。費用、茶券一席500円。席主、浦仙家森宗麗さん。第26回市民芸術祭。洋楽、音楽、舞踊の集い。参加者募集。時、9月14日日曜日。ところ、文化会館柿津端ホール。内容、音楽、ダンスなど、一曲程度。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、4月23日水曜日までに、文化協会事務局へ。第47回知立市民文化の集い、参加者募集。時、6月7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日。ところ、中央公民館。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、4月1日火曜日から18日金曜日に、文化協会事務局へ。お問い合わせは、文化会館内、文化協会事務局、電話 83-0151。火曜から金曜の午前10時から午後4時へお願いします。
教室講座のお知らせ。ワンデー講座、母の日にディンプルアート作品を贈ろう。時、4月27日日曜日、午前10時から11時30分。ところ、中央公民館1階、第1実習室、講師、下平幸子さん。対象、市内在住、在学、在勤の人。定員、先着順に16人。費用、1000円。申し込み、4月4日金曜日、午前8時30分から11日金曜日、午後5時に、申し込みフォームから お申し込みください。申し込みに不安のある場合は、中央公民館で入力補助をします。お問い合わせは、中央公民館、電話、83-1165、月曜日休館です。手話方針養成講座、基礎編。時、5月21日水曜日から10月29日水曜日のうちの水曜日。午前10時から正午、全22回。ところ、生きがいセンター。内容、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、相手の話を理解し、簡単な語句や基本的な表現を用いて会話することができるようにします。講師、聴覚障害者協会会員、手話通訳者ほか、対象、手話方針養成講座入門編を修了した、または手話サークル等で2年から3年の活動経験がある。平成19年4月1日以前に生まれた人で、すべての課程を受講できる予定の人。定員20人。費用、初日に集金します。3300円。申し込み、4月14日月曜日から5月9日金曜日必着に申し込み用紙に必要事項を記入して、FAX 83-1141、または直接福祉課へお願いします。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。伝統文化親子教室、茶道受講者募集。時、6月22日、7月27日、8月24日、9月28日、10月26日、11月23日、12月21日の午前10時から11時45分、および令和8年1月25日の午前10時から午後2時、いずれも日曜日全8回。 所文化会館茶室知心庵。対象年長から中学生までの子どもとその親、原則親子、中学生は一人での参加も可能。定員15組、持ち物服さ開始用事花月線ない人はお貸しします。費用3200円、全8回分。受講料は初回参加時に現金でお支払いいただきます。申し込みお問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時、または電話 0566-82-6433、 さらら会へ。
子どもアートふれあい事業、中学生伝統芸能鑑賞教室文楽、時6月27日金曜日午後2時開演、午後1時30分開場。所文化会館パティオ地流柿椿ホール。内容二人三馬奏、文楽の解説、伊達娘恋の日かの子、日の見櫓の段、出演人形浄瑠璃文楽座。費用自由席一般1000円、会員900円。申し込み一般会員ともに4月12日土曜日午前10時から。電話予約電話 83-8102 は午後1時から。お問い合わせは文化会館、電話 83-8100 へどうぞ。文化協会市民教室、スズランの母の日フラワーアレンジ制作、時4月30日水曜日午前10時から11時30分、所文化会館パティオ地流ワークショップ室1。内容スズランの造花で母の日のアレンジを作ります。講師成瀬紀子さん。定員先着順で10人。持ち物ハサミ、木工用ボンド、持ち帰り用の袋。費用当日視聴集で3300円。お問い合わせは4月1日火曜日から22日火曜日の火曜日から金曜日午前10時から午後4時に文化協会事務局へお願いします。電話は 83-0151 です。知流の出汁文楽とからくり義太夫 お試し教室の参加者募集、時5月から令和8年3月までの毎月第4土曜日の午後6時から8時。ところ中央公民館1階和室。対象どなたでも。内容京成阿波の鳴門ほか。費用は無料です。定員は先着順で5人。申し込みお問い合わせは月曜日を除く4月10日木曜日から5月9日金曜日午前9時から午後5時に、電話、ファックス、メールまたは直接文化課文化振興係、電話 83-1133 へお願いします。スマホ活用講習会の開催。1、図書館での講習会、時4月2日水曜日と16日水曜日。内容電子図書館を使ってみよう、スマホなどに関する何でも相談会。定員各日10人。ところ図書館2階視聴覚室。持ち物スマートフォンまたはタブレット、図書館の貸し出し券、筆記用具、メモ用紙。2、中央公民館での講習会、時4月10日木曜日と24日木曜日。内容電子図書館を使ってみよう、スマホ等に関する何でも相談会。定員各日10人。ところ中央公民館1階小会議室。持ち物スマートフォンまたはタブレット、図書館の貸し出し券、筆記用具、メモ用紙。1、2、共通、時午前9時30分から11時30分。費用は無料です。申し込みお問い合わせは市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、企画政策課 DX 推進係、電話 95-0145 に直接お電話してください。ご寄付ありがとうございました。来光寺小学校、知立西小学校、知立南小学校、 知立中学校、龍北中学校、知立南中学校へ。明治安田刈谷支社三河安城営業所刈谷駅前営業所様、サッカーボール各2点。社会福祉協議会へ現金の寄付、匿名の方3000円。内田義康様、663円。有限会社 YSP 刈谷様、1000円。メナード知立桜パパサロン様、1000円。生産商業協同組合様、1万円。加藤様、2000円。NPO 法人アミ様、5000円。物品の寄付、ユニー株式会社ピアゴ知立店様、日用品。匿名の方、介護用品。明治安田三河安城営業所様、日用品、食品。ありがとうございました。
親子川柳、第19回親子川柳入賞作品を紹介します。小学1年、孫。歯が抜けて少し大人に近づいた。
祖父、一緒だね。前歯がないよ、じいちゃんも。
小学2年、子。野球好き、難しいけど頑張るよ。
母、好きなこと見つけた君はかっこいい。
小学6年子、あと1年過ぎると早い6年間。
父、ランドセル初めて背負ったの昨日のよう。
中学2年子、背を抜かし見上げる父は嬉しそう。
父、手をつなぎ歩いた頃に思い馳せ。父、新紙幣、やっと会えたね、渋沢さん。
高校1年、子、ちょっと待て、時の流れはキャッシュレス。以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。困る、困っています。手を湾曲させて、頭に向け、前後に軽く動かす。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をご紹介しています。古いカセットボンベの取り扱いに注意。事例1。最近ガス代が高いのでカセットコンロを使おうと思った。阪神淡路大震災の頃に購入したカセットボンベを使用したところ、ガスが漏れていて火を吹いた。80歳代。事例2、カセットボンベを災害に備えてまとめて購入したが、使用期限切れになった。未使用のカセットボンベが複数ある。どうしたらよいか。60歳代。アドバイス。カセットボンベは使用していなくても製造から長期間経過したり、保管環境が適切ではなかったりすると、内部パッキンの劣化によりガス漏れする危険性があります。カセットボンベの使用の目安は製造後約7年です。製造年月日を確認するとともに、表示のないものや変形、錆のあるものは使わないようにしましょう。災害用に備蓄しているものは経年に応じて使い切り、新しいものを補充しましょう。空になったカセットボンベは、お住まいの自治体のルールに従って廃棄しましょう。ガスが残っていたり、処分方法がわからない場合は、
製造事業者もしくは一般社団法人日本ガス石油機器工業会のカセットボンベお客様センター電話 0120-14-9996 へ確認しましょう。お問い合わせは知立市消費生活センター電話 95-0195。 毎週月曜日、水曜日から金曜日の午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター電話 052-962-0999。 月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時です。以上、消費生活相談でした。以上で暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM 83.8MHz。
生きがいふれあい発見、知立の生涯学習。令和7年度生涯学習講座。市民の皆さんが自分自身の将来像、マイライフを実現する第一歩として、各自のライフスタイルに応じたそれぞれ特色ある講座を設定しました。受付方法は抽選受付です。子育ち、親育ちは先着受付順です。お問い合わせは中央公民館電話 83-1165 へお願いします。なお、月曜日は休館です。その他講師または施設都合により日時を変更または中止となる場合があります。1、講座教室学級。申し込み4月3日木曜日午前8時30分から17日木曜日午後9時にインターネット申し込みフォーム、または中央公民館窓口でお申し込みください。月曜日は休館です。申し込み者多数の場合は代理抽選をします。抽選結果発表、4月25日金曜日から5月6日火曜日休日に中央公民館1階ロビー及び市ホームページで発表します。必ず各自でご確認ください。講座名、生涯学習推進講座。趣旨、歴史を中心に経済や文化等について学び、心豊かに充実した生活を送るヒントを見つけましょう。対象、市内在住、在勤、または在学の人。受講料、無料。時間、午前10時から午前11時30分。定員60人、持ち物、筆記用具。日時、内容の順にお知らせします。第1回、5月24日、三河一向一揆と水野信元。第2回、6月21日、江戸時代における出版業界の展開と仏教書について。第3回、7月5日、世界情勢を俯瞰する。第4回8月30日、18世紀イギリスの政治風刺版画を読む。第5回9月20日、フランスと映画の不思議な関係。第6回10月11日、庭と橋の文化。第7回11月8日、中世の地流と東海地域。なお、いずれも土曜日です。地を建てる講座、趣旨、人生100年時代と言われる現在、多様な知識に触れることで人生をより豊かなものにしましょう。対象、市内在住、在勤、または在学の人、受講料無料、時間、午前10時から午前11時30分、定員60人、持ち物、筆記用具、日時内容の順にお知らせします。第1回5月18日、今こそ学ぼう坂本龍馬、次世代につなぎたい龍馬精神。第2回6月22日、薬はなぜ効く？なぜ悪さする？ 第3回7月27日、本当はすごい自己啓発本の世界。第4回8月24日、敬語表現の移り変わりに見る日本語史。第5回9月7日、芭蕉の文字の魅力について。第6回10月5日、人工知能技術 AI と人間社会の協調。いずれも日曜日。講座名、高齢者教室、趣旨。高齢者が意欲的に学習の機会を持つことは、自らが自立して生きているという実感と、人間として充実感を得られることであり、長寿社会において極めて大切なことです。心豊かに生きがいのある生活を築くことを目指すとともに、心身の健康管理を図りながら、自分をよりよく生かす方向で、地域社会に生きる自らの在り方を考える場とします。対象、市内在住、在勤、または在学の人、受講料無料、時間、午前10時から11時30分、定員60人、持ち物、筆記用具、日時内容の順にお知らせします。第1回5月16日、老後の資金計画のコツ。第2回5月23日、落語を生で楽しもう。笑いは心のエネルギー。第3回6月6日、就活プランで成功する方法。介護・認知症に備えて子供や親族を後見人にする方法。第4回6月13日、日本文化に計り知れない影響を与えた川上音次郎伝。第5回7月25日、地震・台風・洪水から命・財産を守るために。第6回8月1日、心身機能が低下した高齢者に対する起居・異常・トイレ動作の解除と福祉用具の活用について。第7回8月29日、特殊詐欺を心理学から紐解く、被害防止に向けて。第8回9月5日、生きること、がんになること、いずれも金曜日。講座名、女性学級、趣旨、人生において最も大切なことの一つとして、充実感や生きがいを持つことが考えられます。常に生き生きと情熱を輝かせている姿は美しいです。心の豊かさや感性を高め、激動する今の世の中に、的確に対応するための自己啓発を促し、生きがいのある生活設計を求める場とします。対象、市内在住在勤、または在学の人、受講料無料、時間午前10時から11時30分、定員60人、持ち物、筆記用具。日時内容の順にお知らせします。第1回5月22日、夏目漱石の手紙1。第2回6月5日、講談と日本。第3回6月19日、夏目漱石の手紙2。第4回7月3日、夏目漱石の手紙3。第5回8月28日、紫式部のお月様、花の宴を通して。第6回9月11日、女性の感染症とその予防治療。第7回9月18日、一人でできる孤立孤独死に負けない生活対応。簡単な運動と工夫。第8回10月16日、美術館展覧会を楽しむための絵画の話。いずれも木曜日。
じゃあ、いい？
もうちょっとね、マイクを近く、マイクがちょっと
今度、うん、障害学習ボランティア、はい、いい？はい、はい。2、 障害学習ボランティア、自習企画講座、受付は先着順。子育ち、親育ちは、自習企画運営ボランティアスタッフが主体となって、テーマを決め、講師をお招きしています。申し込みは、4月3日木曜日、午前8時30分から17日木曜日、午後9時にインターネット申し込みフォームからお申し込みください。講座名、子育ち、親育ち。趣旨、子どもたちは本来自分で育つ力があるものです。親は子どもの関わりの中で子どもの成長を見守り、どうサポートするかを学び、親子、夫婦などの家族間のコミュニケーションについて考えます。対象、市内在住、在学または在勤の人、定員、先着順で35人、託児あり、10人先着順です。受講料、無料。第5回、第8回は材料費実費あり。時間、午前10時から午前11時30分。日時、内容の順で読み上げます。第1回、5月8日、母と子の心をつなぐわらべ歌、生活の中にわらべ歌を。第2回、5月15日、乳幼児期の子育ての重要性、その時に育てなければならないものとは。第3回、5月29日、今の社会の中で生き抜く力を育てるには、何が必要だと思いますか？第4回、6月12日、質疑応答。第5回、6月26日、災害時こそ食事が大事。パッククッキングで被災後でも温かい日頃の食事を実習。材料費実費あり。第6回、7月10日、ストレスとの付き合い方。第7回、7月24日、子育て、ママを応援、ママの心と体の健康づくり。第8回、7月31日、親子工作。材料費実費あり、託児はありません。いずれも木曜日です。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。地域福祉センターの名称が総合福祉センターに変わります。4月1日火曜日から福祉の里安田内にある地域福祉センターの名称が総合福祉センターに変わります。また、高齢者デイサービスの提供が終了します。今後開始する事業については詳細が決定しましたら改めてお知らせします。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150、知立市社会福祉協議会、電話 82-8833 へどうぞ。体組成計無料測定会、時4月16日水曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、老人福祉センター、杉薬局知立福祉アリーナ内。内容、体組成計を使って脂肪と筋肉のバランスをチェックしましょう。一人3分程度の簡単な測定です。対象、60歳以上の市民。定員、先着順50人。費用、無料。申し込み、不要。申し込むお問い合わせは、電話または直接老人福祉センター。電話、55の 1804へどうぞ。ひまわりカフェ4月開催分。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。 NPO 法人なごみ時4月11日金曜日午後1時30分から3時。内容、認知症介護指導者によるミニ講座、認知症の基礎知識プラス少しでも介護負担を軽減するための接し方、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用無料、飲み物代100円、申し込み不要。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720 へどうぞ。総合福祉センター3階、桃、福祉の里八田。時、4月15日火曜日、午前10時30分から正午。内容、内調についての勉強会、個別相談。費用100円、申し込み不要。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター。電話 82-8855 へどうぞ。ひまわりカフェ全般についての問い合わせ。長寿介護課、地域支援係。電話 95-0191 へどうぞ。老人福祉センター講座、季節の小物作り、時、5月7日水曜日、午後1時30分から3時。内容、手先を使って右脳を活性化させましょう。今回は、てるてる坊主の飾りを作ります。講師、鈴木峰子さん。対象、60歳以上の市内在住の人。定員、先着順10人。費用、材料費500円。持ち物、ハサミ、木工用ボンド。申し込みは、4月1日火曜日から10日木曜日に、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。以上、シニア河原版でした。
4月の無料相談。相談ごと、時、ところ、お問い合わせの順に読み上げます。外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、もやいこハウス、多文化共生センター、企画制作課、電話 95-0114。市役所の相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続等、要予約、第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日、午後1時から4時、いずれも市民相談コーナー、83-1111、消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、労働相談、要予約、第3木曜日、午後1時から4時、事業承継個別相談、要予約、 第3火曜日午前10時から12時30分、経済課95-0125、国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分、JICA 愛知ディスク95-0114、不動産相談、要予約、4月8日火曜日午後1時から4時、次回は5月13日火曜日、建築課95-0156、税務相談、要予約、4月21日月曜日、午前9時から11時、税務課95-0116、教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時、学校教育課95-0136、児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子ども課95-0162、手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、午前9時から正午と、木曜日、午後1時から5時、福祉課、ファックス 83-1141、女性悩み事相談、要予約、第2、第4木曜日、午前9時から正午と、午後1時から4時、DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課、95-0144、保健センターでの相談、心の健康相談、要予約、4月8日火曜日、午後2時、2時30分、3時、定員各1人、保健センター 82-8211、木ノ浦東部保健所の相談、心の健康医師相談、要予約、4月10日木曜日、午後2時から4時、木ノ浦東部保健所、21-9337、栄養相談、要予約、歯科相談、要予約、4月9日水曜日、午前9時から11時30分、木ノ浦東部保健所、21-9338、社会福祉協議会の相談、心配事相談、人権相談、4月15日火曜日、午後1時から4時、弁護士による法律相談、要予約、月2回木曜日、午後1時から4時、結婚相談、4月12日土曜日、22日火曜日、午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会 82-8833、なお法律相談は、毎月1日、土曜日、日曜日、祝日を除くの午前8時30分から予約してください。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、4月の無料相談でした。
今月の納税、納期限は4月30日水曜日です。固定資産税、都市計画税、1期、前期、休日市税収納窓口開設日、4月27日日曜日、午前8時30分から正午まで、市役所1階税務課、ポルトガルドでの対応も可能です。お問い合わせは税務課までお願いします。マイナンバーカード休日窓口、休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分、4月19日土曜日、お問い合わせは市民課電話 95-0124 へどうぞ。
4月の健康ガイド、成人健診、集団健診、6月から7月。時間はいずれも午前です。検査方法、対象、受診料、日にちの順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。6月23日、月曜日、刈谷市医師会健診センター。胃がん健診、40歳以上、500円。大腸がん健診、40歳以上、300円。肺がん結核健診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち、
40歳以上の希望者300円。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。乳がん検診40歳以上の女性1100円。骨粗鬆症検診20歳以上300円。いずれも6月6日金曜日。保健センター、6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター、7月2日水曜日、パティオ治療、7月25日金曜日、保健センター、前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター、7月25日金曜日保健センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター。個別検診、6月から指定医療機関で、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は QR コードからご確認ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、4月21日月曜日受付開始。電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時。土曜日は午前9時から正午です。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会健診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010。 受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。イベントのお知らせ、健康ボランティアウォーキング、4月15日火曜日、知立三公坊をめぐり、宝蔵寺、良雲寺、次元寺、4.2 キロ。4月23日水曜日、福祉体育館と会津間川健康の道歩き 3.8 キロメートル。いずれも午前9時20分保健センター集合です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。検査のお知らせ。内容。夜間 HIV 梅毒検査。4月7日月曜日午後6時から7時。電話 21-4797 匿名検査。HIV 梅毒肝炎検査。4月8日火曜日、15日火曜日午前9時から11時。電話 21-4797。なお、HIV 梅毒は匿名検査ができます。証明書は有料。肝炎は記名検査。証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録、要予約。4月8日火曜日、15日火曜日、午前9時から11時。電話 21-4797。詳細は電話でお問い合わせください。検便、水質、食品検査、有料です。電話 21-9353。詳細は電話でお問い合わせください。
以上、お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。成人歯科検診、8020-9020 歯科検診及び、8020-9020 E 歯の表彰式のご案内。歯科検診、市内指定歯科医院で歯科検診を実施します。大切な歯を守るために検診を受けましょう。時4月1日火曜日から9月30日火曜日、休診日を除きます。内容、歯科診察とブラッシング指導。対象、成人歯科検診、前年度年齢20、30、40、45、50、55、60、65、70歳の人。8020-9020 歯科検診、前年度年齢79歳、89歳の人。75歳、口腔機能検査、前年度年齢75歳の人を対象に、歯科検診に加え、お口の機能のチェックが追加された検診です。対象者には3月下旬に受診券を送付します。届いていない場合は保健センターへご連絡ください。検診料は無料です。受診方法、受診券に記載されている市内指定歯科医院に直接予約し、受診券マイナンバーカードまたは保険証をご持参の上受診してください。8020-9020 E 歯の表彰式、期間内に8020-9020歯科検診を受けた79歳、89歳の人のうち、自分の歯が20本以上残っており、未処置歯なし、健康な歯肉を有する人を表彰します。受診券の届かない80歳以上の人で、今までに表彰されたことのない人は、保健センターへご連絡ください。時、11月27日木曜日午後1時30分から、所中央公民館2階講堂。表彰対象者には、10月下旬頃に案内文を送付します。お問い合わせは、保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
チリュッピの健康づくり応援コーナー。第3次健康知流友達21計画の推進がスタートします。知流市では健康に関する実態調査や市民の皆さんにご協力いただいたアンケート調査結果を評価分析し、国や県の動向に合わせ2025年令和7年度を初年度とし、2036年令和18年度を目標とする12年計画を策定しました。このチリュッピの健康づくり応援コーナーでは、基本理念を実現するために、4つの基本方針を個別にご紹介し、市民の皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。第3次健康チリュー友達21計画の形、基本理念、すべての市民が共に支え合い、希望や生きがいを持ち、各世代に応じた健康づくりを実践する町、輝く町、みんなの知流。基本方針1、生活習慣の改善による健康づくり。1、栄養食生活。2、身体活動、運動。3、休養心の健康。4、喫煙飲酒。5、歯口腔の健康。基本方針2、疾病の発症予防と重症化予防。1、がん。2、循環器疾患、糖尿病。基本方針3、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり。基本方針4、社会で支える健康づくり。お問い合わせは、保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
4月の当直医、当番医。感染対策のため、発熱などの場合は、事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては、専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、 日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時しか、日曜祝休日午前9時から午後4時救急指定病院怪我事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時日曜祝休日午前9時から翌日午前9時1日火曜日2日水曜日以下富士病院電話 85-1000 3日木曜日4日金曜日以下秋田病院 81-2763 5日土曜日救急富士病院 85-1000 6日日曜日以下爽やか内科クリニック91-1114 歯科八田ファミリー歯科院 83-5550 救急富士病院 85-1000 7日月曜日8日火曜日以下秋田病院 81-2763 9日水曜日10日木曜日以下富士病院 85-1000 11日金曜日以下秋田病院81-2763 12日土曜日救急秋田病院 81-2763 13日日曜日以下セントファミリアクリニック 81-0070 歯科伊藤歯科 84-3210 救急富士病院 85-1000 14日月曜日以下富士病院 85-100015日火曜日、16日水曜日以下、秋田病院 81-2763 17日木曜日、18日金曜日以下、富士病院 85-1000 19日土曜日、救急秋田病院 81-2763 20日日曜日以下、高野ウェルネス内科院 81-0600 歯科久米の歯科 83-1184 救急秋田病院 81-2763 21日月曜日22日火曜日以下富士病院 85-1000 23日水曜日24日木曜日以下秋田病院 81-2763 25日金曜日以下富士病院85-1000 26日土曜日救急富士病院 85-1000 27日日曜日以下竹内クリニック 83-0002 歯科近藤ファミリー歯科 84-4618 救急秋田病院 81-2763 28日月曜日以下秋田病院 81-276329日火曜日祝日以下治療クリニック 82-1367 歯科工房杉浦歯科 82-5225 救急富士病院 85-1000 30日水曜日以下富士病院 85-1000 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所電話 24-1111 診療科内科小児科診療日日曜日祝日年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時までです。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、4月の当直医当番医でした。
開館25周年記念、野村万作漫才狂言の会。人間国宝野村万作を筆頭に、野村万作漫才勇気による親子三大狂言会、解説付きでお楽しみいただけます。時6月6日金曜日午後3時30分開演、午後3時開場。ところ文化会館パティオ地流柿津畑ホール。内容、解説、神舞、素林、末広がり、狂言、二人バカマ、狂言。費用、S 席一般、5000円、会員、4500円。A 席一般、4000円、会員、3600円。申し込み、会員、4月5日土曜日、一般、4月12日土曜日。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へどうぞ。人気ピアノ YouTuber 三宅、ピアノコンサート in 地流。時令和7年5月24日土曜日午後2時30分開演。ところリリオコンサートホール。出演三宅ピアノ。費用、全否定的、リリオ友の会4000円、一般4500円、学生特別席車椅子スペース2500円。発売日、リリオ友の会4月6日日曜日、知立市民選考4月11日金曜日、一般4月13日日曜日。知立市民招待実施、10席事前申し込み制。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。
写真で振り返る知立市の1ヶ月、フォーカスオン知立。2月5日水曜日、ナショナルダブルダッチリーグホリデークラシック2024出場結果報告。2024年12月7日土曜日にアメリカ・ニューヨーク州で開催された大会でシングルススピード部門で優勝、ノービスフュージョン部門で準優勝の成績を収められた富川さんが結果報告にお越しになりました。富川さん、おめでとうございます。2月14日金曜日、 SDGs 推進に関する包括連携協定締結式、知立市と有限会社ユーテック様において SDGs の達成に向けた緊密な相互連携と共同による活動をすることにより、知立市の持続可能でより良い街づくりに貢献することを目的とした協定を締結しました。以上、フォーカスオン知立でした。
知立市身体障害者福祉センターだより、4月号ふるさとのカルタのご紹介は、わら布団、戦中戦後の貴重品。戦時中や終戦後、しばらくの間、物資がなくて、藁を綿の代用として布にくるんで布団を作って、敷布団にしたり、掛け布団にしていました。おまんの子、知立神社の神主なる。徳川家康の側室となったおまんの方のご子息です。うん。 独建町方眼梅佐の旅日記。老いを背負って旅をされた方眼梅佐王が旅の様子を書かれた貴重な書物です。八橋史跡保存館の中に展示されています。ふるさとのカルタ第3週より。4月の身体障害者福祉センター予定。5日土曜日、アロマ、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。13日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。16日水曜日、カローリング、午前10時から11時半。18日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。以上、4月の知立市身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。困ったときは知立社協にご相談ください。介護、障害、生活、高齢者の居場所づくり、ボランティア市民活動の支援、おもちゃ図書館、おもちゃ病院、子どもの居場所づくり、子ども食堂支援、学校での福祉教育、車椅子、福祉車両の貸し出し、福祉用具リサイクル、共同募金運動。社協にはこんな福祉サービスがあります。ご利用ください。福祉車両の貸し出し。車椅子ごと移動が必要な人に福祉車両を貸し出しています。リフトやスロープで簡単に乗り降りすることができ、車椅子ごと乗ることができます。対象者1、市内に住所を有する車椅子使用者。2、市内の福祉団体及び福祉施設。利用について。1、利用日数は原則4日以内です。2、運転手は1年以上の運転経験が必要です。3、利用日からの3ヶ月前から2週間前までに窓口にてご予約ください。4、利用料金は車種別に異なります。車椅子の貸し出し。病気や怪我、入院中の一時帰宅等で一時的に車椅子が必要になった時のために車椅子を貸し出しています。対象者1、高齢、障害、傷病等により歩行が困難な人。2、学校、福祉施設及び地域等の諸行事で必要とする人。利用について。1、対応期間は原則1ヶ月以内です。6ヶ月を超えない範囲で更新が可能です。2、介護保険等他の制度で利用を受けることができる場合は、他の制度の利用が優先となります。3、利用料は無料です。福祉用具のリサイクル。不要になった福祉用具を引き取り、欲しい人に無料でお譲りしています。取り扱っているものは、主に車椅子やポータブルトイレ、杖などの福祉用具です。対象者、リサイクル品を希望される人や、不要となった福祉用具を譲りたい人。利用について、1、状態の良いもののみ受付しています。2、修理や配送は行っていません。3、受付していないものもあります。例えば、介護用ベッド、補助犬と共に生きる町へ。補助犬とは、補助犬は目や耳、手足に障害のある人をサポートする盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。障害のある人が自立と社会参加をするための大切なパートナーになります。盲導犬、目が不自由な人の歩行をサポート。介助犬、身体が不自由な人の暮らしをサポート。聴導犬、耳が不自由な人を音源へ導きます。補助犬が活躍するには、補助犬がユーザー、 補助犬を必要としている人の下で活躍できるようになるまでには、たくさんの人の支えと協力が必要となります。補助犬になるまでの長い道のりを支えてくれる人、受け入れてくれる人や場所、障害のある人が補助犬と一緒に行ける場所が増えると嬉しいだっぴ。協力してくださるお店や事業所を大募集。補助犬への理解を願い、ウェルカム補助犬という卓上上り旗を作成しました。事業所の入り口等に置いていただき、補助犬への理解と普及に協力してくださるお店や事業所を募集しています。動画、君と歩きたい、音を結ぶパートナーを作成。補助犬を必要としている人のもとへ補助犬が行くまでの道のりと支援について知っていただく動画を作成しました。ぜひご覧ください。知立市総合福祉センターへ名称変更しました。福祉の里八田内にある知立市地域福祉センターは、令和7年4月より知立市総合福祉センターへと名称変更しました。知立市社会福祉協議会をはじめ各部署は名称変更後も所在地、連絡先等の変更はありません。引き続きよろしくお願いします。お問い合わせ、お申し込みは知立市社会福祉協議会電話 0566-82-8833 へどうぞ。以上、社協だよりでした。広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。以上で広報知立2025年4月号ナンバー1282の朗読を終わります。朗読は、朗読グループ青み、
神谷吹子、
草加百合子、
津田和子、
美濃浦麻里、
高場勝代、
井上典子、
川端美佐
恵、松尾恵子、
と関真澄でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。お天気の良い日は、窓を開けて春の日差しを楽しみましょう。では、